唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。そして第62回、皆さんいかがお過ごしですか？きっとね、このラジオ今お家で聞いてる方っていうのが多いんじゃないかなと思っております。もうね、この感染拡大を防ぐために、これやっちゃいけないよっていう3密っていうのがあるんですね。もう皆さんご存知だと思いますが、一つ目が密接、あ違うな、密閉、あの窓やドアがない、開いてない、風通しの悪い場所、こういうところは避けよう。二つ目が密集、人がたくさん集まっている場所、こういうところにも集まっちゃダメだよ。そして最後、密接、人と人との距離が近い場所、これもダメだよと。さあ、この条件3つが揃った場所があるんですが、どこでしょう？そう、今このスタジオです。どうもどうも、バチバチバチバチ、 SE が出なかったな。はい、ということで今回はですね、すごい久々に僕は一人で今喋っております。大丈夫かな？前一人で喋った時はもう何喋っていいか分かんなくて、もうずっとね、自殺の話をしたりとか、とんでもない回だったんですが、今日もね、2回目としてそういうことが起きるかもしれないと、そういう危機があったので、はい、もうね、株式会社カッシーとしてはもう最新鋭の機器を取り揃えました。ということで今目の前に藪崎さんも、そしてお手伝い崎山さんもいないんですが、藪崎さん、崎山さん、
なんか聞き覚えてるな、はい、あのね、アシスタントの山崎です。はい、あ、崎山です。
聞こえてました？よかったよかった。あのね、本当ね、一人だと今ね、SE で拍手入れてみたんで、ゴーっていうの、いやー、これね、一人でこんだけ今ね、目の前に PC があり、スマホ2台あり、かつこのスマホの画面見ながら喋ってんだけども、なんだろうこの感覚っていう不思議な感覚でやっておりまして、どうですか皆さんは、こういうラジオの収録やってみてどんな感じですか、今気持ち的には。
なん
あれ、いつもとなんかテンポが違うな。藪崎さんどうですか、まずじゃあ、
なんかこのオンラインって最近私もよくやるようになったんですけど、はい、ま
あ、
主に飲み会なんですね。
あーなるほど。
飲み会でこうわーわーみんなで楽しく喋ることが多いので、こうちゃんときちんと喋りを伝えるっていうことがこれでできるかどうかが今とても不安です。
崎山さんは
なんか不思議な感じがする。
さっきからすごいコロコロ笑ってんだよなっていう。どこがどれが一番今面白かった？
なんかね、時差はやっぱね、ちょっとあるかもしれない。
あ、時差がある。
うん、なるほど。まあ、しかないよね。うん、あとね、カッシーさんのね、角度がね、シュール。
うん、あ、そうかそうか、今そうか、みんなの方にもこっちで見てたけど、下からこう、煽ってるように、
下からの煽りだから、うん、そうそう、これラジオ聞いてる。
鼻の穴とかすごいだろ、ほらほら、
やったよ。
これね、まさかね、こんな収録するとは思ってもよらず、本当もうちょっと今回初の、はい、やり方をシステムを使ってますので、これちなみに Zoom というよくあの会議とかで使われているシステムを使ってるんですが、で最近この Zoom 使って飲み会とかもやったりとかしてる風に流行ってるものを、うちはもうラジオ収録で使ってみたと、
すごい
やっておりまして、これね、初めてなので、かつほぼあのなんていうか、いきなりやってみているので、最初ちゃんと最後まで行くか分かんないけど、もうやり始めちゃったから行ってみようっていう感じでございます。
始まる前からいろいろ事故は起きてますけどもね。
起きてますね。今日ね、あのついさっき PC 壊れたとかもいろんなことがすでに起きてるので、もうこの勢いでやっちゃえということで、早速ですが始めていきましょう。唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、本日の放送は DJ 唐沢和道とアシスタントの
藪崎恵美と、
そして、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
ゲストにですね、4月に新刊を出されたあのライターさんが久々の登場です。もうね、3回目となる、僕はもうその第1回目に来てくれた時に本当感動して、また新刊出したらぜひうちのラジオで紹介させてくださいねとお願いいたして、人がまた来てくださいました。
ありがとうございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、早速始めていきましょう。今回のテーマ題して、発達障害かもという人のための生きづらさ解消ライフハック発売記念、姫野圭さんに聞いてみようということで、本日のゲストです。ライターの姫野圭さんです。よろしくお願いします。
はい、ライターの姫野圭です。
はい、姫野さん。姫野さんも今、ズームで、はい、ちょっと遠くから話して、来ていただいております。ありがとうございます。
こそまた呼んでいただき光栄でございます。
いやいや、はい、もう本当、前回、発達障害グレーゾーンの時、僕はあの本すごい感動して、もうぜひうちのラジオに来てくださいっていうところからもう交流が始まり、またもうこうやって、はい、新しい本を紹介できるっていうのは僕の中でもすごいなんか嬉しいというか感じですので、本当ありがとうございますという。
ありがとうございます。はい、
今回はまた新しい本、今度は発達障害かもという人のための生きづらさ解消ライフハックというタイトルで、
はい、
これちなみに発達障害っていうのはどういうものなんですか？これまあちょっと前聞いたからもしれないですけど、もう一度ちょっとその発達障害っていうものっていうところからご説明をお願いしたく。
ご説明いたします。はい、
はい、
ですね、発達障害とは生まれつき脳の機能に偏りがある障害です。で、主に3つ、種類がありまして、1つが ADHD っていう、ごめんなさい、
はい、大丈夫です。
注意欠如多動性障害で、2つ目が ASD、 こちらは、うん、いわゆるアスペルガーってよく今まで言われてた自閉スペクトラム症のことです。で、最後に LD、 こちらは、知能にの遅れとかに問題がないのに関わらず読み書きとか計算とかが難しい状態の障害です。はい、このような障害があると忘れ物が多かったり遅刻をしてしまったりとか、あと仕事にちょっと支障が出たりとか、日常生活でもちょっとうまくいかないことが多かったりとか、人間関係がうまく構築できなかったりとか、そういうことが起こってしまいます。
これだいたい今みたいな症状を持っている方っていうのはどのくらいおられるんですかね？
あ、ごめんなさい、ちょっと聞こえなかったんですけど、
はい、
割合ですか？
はい、どのくらいの方が割合？
そうですね、諸説あるんですが、はい、大体10人に1人って言われています。うん、はい、でも発達障害っての濃度の濃さが人それぞれなんですよ。だから、それも含めると10人に1人って形になるかなっていう感じですね。はい、
これがまさに前回来ていただいた時、発達障害グレーゾーンっていう時本の書いてあったことで、やっぱりその発達障害って0か100かみたいなので、こうなんていうかうまく分類できなくて、ちょうど中間ぐらいの、
ね、
はい、人もいるから、もう単純に今何人ぐらいかっていうのも言えないよっていう感じで、でもやっぱりそのグレーゾーン真ん中ぐらいの人、もうどっちとも言えないような人だと、もうまともな、例えばこのなんていうかな、こう医療といいますか、そういうのも受けられなかったりして、かえって苦しんじゃうよっていうのが前回の
発達障害、はい、診断が下りないと、
はい、
その病気として認められなかったりとか、きちんとしたお薬をもしかしたらもらえないとか、そういうことがあり得るんですね。
はい、
でこれがやっぱりそのなんていうか診断のすごい難しいところで、あるお医者さんはこれをもう、はい、しっかりこれは ADHD だよとかそういう診断を下ろしてくれるところ人もいるかと思えば、同じ人が別の病院行ったら、あのそういうのじゃないよみたいに言われてしまったりとか、
うん、そうなんですよ、はい、医師によって見解が違うんですよね。
でこれやっぱり難しいのはもう人のことなので、なんだろうな、こうで結局外からそれをこう診断するというか、まあ、例えば話したりとかコミュニケーション取ったりとかしながらやるんで、はい、なんていうかな、もう例えばこのウイルスがあるとかだったら、あるところに試薬を当てれば、あなんかこう反応出たからあなたはこれウイルス持ってますよみたいなことが言えるんですけど、
簡単にね数値化とかできれば判断は
そうなんです、
ね、オンかオフかできるかもしれないけれども、はい、そういうものじゃないですもんね。そうなんです、
はい、なかなか難しいところではございます、はいはい、
で実際今回はそういった発達障害の方の生きづらさを解消するためのライフハックという術を、
はい、
たくさん紹介していただけるという、
はい、誰でも簡単に取り入れられるライフハックを、はい、実際の当事者126名にアンケートを取りまして、それで当事者に作った一冊になっております。
すごいですね、そんなにたくさんアンケート集まったんですよね。
そうなんですよ、たくさん集まって本当にありがたい限りで、これは本当に当事者の皆様のおかげでできた一冊になってると思っております。おかげさの限りですね、はい。
アンケートは例えばネットとかだったんですか？
ウェブアンケートと、はい、あと発達障害の方が集まる自助会があるんですけど、そこの場所に置かせていただいたり、紙のアンケートをやって集めました、
は
い、
ああなるほど、はい、じゃあやっぱりこの当事者たちがもう自分のこう苦しいところをどうやってこうライフハックさせたかっていうのが実際にたくさん来たという。
はい。
じゃあ例えばどういうライフハック術があるんですか？
そうですね。電話で聞いた内容をねすぐに忘れてしまうっていう方いると思うんですよ。発達障害の方って短期記憶が苦手な方が中にはいるんですね。そういう場合は電話でその仕事 で来た場合は、最後にもう一度言ってもらうということは、まとめますと、もう一回言っていただいてもよろしいでしょうか。これ大事なことなので、言えば角が立たずにもう一度
言って
もらうことができるとか、あと片方がうるさいっていう特性を持つ人は、とりあえず空き箱をたくさん用意して、とりあえず分類とかもせずにとにかく放り投げる。で、しばらく2、3日様子を見て、これは明らかに使わないなって思ったものは処分したり、元にカートとかに戻したりっていうライフハックとかを紹介しております。
すごい普通に使える話ですね。
私もできる、できるじゃない。
はい。
だからこれは結局そうです。もう、なんていうかな、発達障害がある人だけじゃなく、誰でも読んで、あ、すごい、これいいじゃんと、日常がすごい良くなる。話ばっかだなと思いまして、もう例えばその電話の話も最後にもう一回聞くとか、別にこれ普通の人でもやった方が絶対よりそのなんかミスが少なくなるし、なんかその片付ける時も今みたいに一回箱入れてとかやった方がより効率的に、なんだろうかな、こう片付けとかもできるしいいなと思ってまして、
はい。
でなんていうか、やっぱり発達障害かもっていう人のためって書いてあるけども、これ本当誰でも読んでほしいなと僕はすごい思いまして、でかつ読んでてすごいなんかこのなんか片付けられないとかいうのも結局誰だって何かしらある部分があるから、読んでてすごいなんか、あ、私のこと書いてくれたんだ、私のためにこれこの術紹介してくれてんだみたいな、すごいこうなんだろう、姫野さん僕のために書いてくださったんですかみたいな、すごい衝撃があって面白い本でした。
はい、しかもですね、こちらカマメール春坊さんっていう漫画家さんがいらっしゃるんですけど、はい、その方にイラストと漫画も数ページ書いていただいたので、はい、ちょっと活字が苦手だなっていう人にも、読みやすい本になっていると思います、
はい、
そうですね、結構半分ぐらい漫画があったので、もうある症状に対してこうやればいいよっていうのはもうなんていうかこうイラストで書いてあるから、もうちょっとこう文字がいっぱいあとうんっていう人でも すごいこう漫画感覚で読めるというか、コミックエッセイ的な気持ちでも読めるっていう、すごくいい感じの本でしたね。
はい、すごい優しいですね。
ですね、はい、私自身も発達障害なんですよ。で、私は LT が一番強くて、算数、暗算とかパーセントの計算がパッとできないっていう特性を抱えています。はい、であとはね、ADHD もちょっとありまして、忘れ物が多かったりとか、ちょっと不注意が、ケアレスミスが多かったりしています。はい、で、まあそういう忘れ物をどうやってね、私はライフハック使っているかというと、玄関に100均で売ってるホワイトボードを置いて、で、そこに必ず持っていくものを書いておくんですよ。財布とか、スマホとか、あとは鍵とか。で、家を出る前にそれを確認してから、
はい、これはいい、使える、
素晴らしいアイディア、
はい、
だからもう本当誰でも今みたいな話だと、あ、やれば絶対日常の忘れ物もなくなるしっていう話なんですよ、だから結局もう誰でもこれやったらいいやんっていうような話がたくさんあって、例えば僕がやってること1個紹介すると、例えば僕なんかだと、僕も ADHD なんですけども、僕も結構いろんなものを忘れるんですよ。忘れたりとか、もう何か言われてもすぐこう、あれそんなこと言われましたっけみたいなこととかいっぱい起こるんですよ。で、そういう時に例えば忘れ物、これ絶対忘れちゃいけないなってものは全部赤で統一してるんです、僕。例えば財布、スマホのケース、ガラケーから、時計のこのベルト、まあちょっと今見えないですけど、今捨てるものとかも全部赤なんですよ。そうしておくと、とりあえず赤なものを持ってで出かければ1日なんとかなる、赤なものを忘れなければ重要な、すごい重要なものは忘れはしない。で、万が一例えばスマホとかどっか行っちゃったとしても赤いんで、どちらかといえば見つけやすい、パッと見た時に、そうですね、部屋の中、そうそう、目立つという、そういう技を僕はやっています。
やってみよう。
だから、だって、そうです。カラダさんよく赤い、赤好きなんですかとか言うんですけど、いや、ちょっともう、なんていうか、おしゃれとかいうよりも、そういう対策のためやってるんですよっていう。
確かにね、赤いものを多く持ってらっしゃるなとは思ってました。
はい、ただ、私は思ってて、なんかジンクスなのかなって思った。
まあ、ジンクスといえばジンクスなんですね。はい。だからもう赤を忘れないっていう自分の中の一個ルール決めちゃえば、イコール、もう財布も忘れない、スマホも忘れない、こう時計も忘れづらいっていう。
スマートフォンのモバイルバッテリーも赤いのにして持ち歩いた方がいいですよ。
あ、なるほど。
はい、
意味が、さすが。
そうするともう充電も忘れないと。
あとでめっちゃやるよ。
なるほどね。スカートマンね、統一感も出るしいいですね。わかりやすい。
あとは例えばなんかなくした時も赤いの落ちてるからきっと唐沢さんが忘れたんだろうみたいな、周りからもちょっと、ね、そういう認識にもなるしと。
なるほどね。はいはいはい、確かに確かに、はあ、
こんなことやって
る。それと工夫とかをすれば、こうちょっと今まで忘れがちだったこととか、できなかったこととかがやりやすくなったりとか、そういうことがぎゅっと詰まった本
ですね。そうです、これがもう何十といっぱい書かれていて、例えば人間関係でなんていうかな、こううまく雑談が苦手なんですけどみたいな、どうしたらいいでしょう、そういう時はもうなんていうかな、聞き役に回ったらいいよとかね。
そうそう、
あー、
う
ん、そっかそっか、無理にね参加しないで。
そうそうそう、
はい、
僕もあの結構余計なこと言ってめっちゃ怒られるタイプなので、お前は黙ってろってよく言われるんですけど、なるほどねと思って。
あ、なるほどね。え、ちなみにそれ例えば、自分そうかもしれないって思ったら、どうしたらいいの？
でも困っていたら、困っていることがあったら、クリニックを受診すればいいと思いますし、別に困ってないよって方は、そのまま何も受診などせずに、まあ、でこの 本の内容とかを参考にしながら生活したらいいのかなと思います。
とか改善できるっていうかね。はい、
そう、でやっぱりさっき言った通り、グレーゾーンなので人によってもう差もあるんですよ。
そうなんです、差が激しいので、はい、
ほう、
でさっき言った例えば ADHD みたいにすごく物が忘れやすいっていう部分もあれば、うんあのうん、今ちょっとアスペルガーって言い方じゃないんですけどあんまりこの人の感情が読めないっていう部分もあったりそれが、はい、そういう何個かあるものがこうなんていうかな混ざり合って人ごとによってその比率が違うみたいな状態になっているから、
はいはい、
これだからあなたはあ発達障害だねみたいな簡単にこううまく言えずっていうそういう状況によってもそのまた対処も違うし例えば本当にその人はちょっと面白い性格なのでそういう感じになってるだけかもしれないとかもいろいろあるからなかなかちょっとそのパッとこう言いづあのこの人こうだよみたいな言いづらいっていう部分でもあるんです
よ。ああ、うんうんうんうんうん。
やっぱりさっき言ったあの10人に1人っていうことは、まあ、ちょっとしたグループがあれば必ずその中に1人2人はいるんですよね。
そういうことですね。
そうですね。
だからもうちょっとこの発達障害っていうもの僕なんかはもっとこう世に広まっていいあの。ものだな。
でもだいぶ認知はされたんですけど、発達障害っていう言葉だけはすごく知られるようになったんですけど、うん、でもやっぱり中身についてはあんまり知らない人が多いなと感じています。
うん
はい、対処法とかね、あんまりわかんないですね、うん。
そうですね。対処法も結構本は出ていたりするんですけれども、自分に合うものとそうでないものがたくさんあって、うんあの人それぞれなのでね特性がだから自分に合ったものを見つけて取り入れるっていう形になりますね。はい、
うん、姫野さんが、はい、その126名のアンケートを集めた時に、
はい、
これは一番すごいなって思ったライフハックの方法とかってありました？
はい、
みんなことがあったのかみたいな。
たくさんあったんですけど、
うん、
どれかな。全部ねすごいな、
うん、あすごいですけど優勝されてるんだね。
あでも、うん、会議とか相談の際に、うん、あのパワーポイントとか資料を作るときに、うん、ついつい先延ばしにしてギリギリまで手をつけられないっていう方は
ありますあります。
まずは貼り付けて保存をするとなんかそこから先に進みやすくなる。
最初にきっかけを作っておくと、うん、そこから
進みやすくなる。すぐファイルだけ作っちゃって名前だけ入れちゃってみたいな、
っていうのは、
なるほど。
私も取り入れてます、はい、
確かにそうね。最初始めるのが腰が重いっていうか、
うん、もう不安がある第一歩が、
うん、
なるほどね、
うん、素敵だ、
うん、ただ僕なんかも本当
あとね、
うん、あごめんなさいどうぞ。
それすごいなってだ考えつかないなと思ったものがもう一個あって、
はいは
い、洗濯しているのを忘れて濡れている洗濯物が洗濯機に入ったままだったり雨が降っている洗濯物を取り込むのを忘れてしまったりするっていうことが、
はい
はい、洗濯機の上に置いて今洗濯中だよっていうのを知らせるっていうハックもい
い。あなるほど、
オリジナルです。
あなるほどね、
うん、
本当生きる知恵大事、
うん、
生きる知恵ですね。
すごい参考になる。
それあの普通に使える。
はい。
しょっちゅう忘れる。
うん。
洗濯したまま。
うん。なんかね、そうそう次の日あれなんか入ってたぞっていうとかあるから。
もう一回洗わなきゃいけないからさ。
うん、
あ、すごい。
やっぱりね、こう見た目とかが、うん、大きいな。例えば僕なんかも本当にね、これ危ないんだけども。料理してお湯沸かしてると忘れるのよ大抵。
いや、うん、危ない、うん、危ない、
うん、でもやって例えばこう沸かしてるから沸いたらなんかしよう、じゃあでもちょっとこのタイマがあるな、あそうだあれやんなきゃって言って隣の部屋行ってもうそのまま放置しちゃったとかって結構ある
、うんうん、料理中に離れるのはダメですよ、
はいはい、なので僕の、はい、ライフハックの一つは料理をしないっていう。
料理をし
ない、チンだけするとか、あのここ入れてピッとすればすぐお湯沸くやつだけで使ってカップラーメン食べていけるとか、
料理をしないっていうライフハックがあるんですね、
はい、もう生き方をガラッと変えて、はい、お湯はできる限り沸かさないっていう感じでやってます。
なんか無事に生きていけるといいですね、はい、
これね最近もうね冷凍とかねこうカップラーメンばっか食べて体調がねなんか悪くなってきたような気がするなと。
あーねー、うん、今多いですね、うん、確かに
ちゃんと
感じで、ちょっともっといろんな姫野さんのライフハック術を聞きたいんですが、もうだんだんと、はい、
終わりました。まあ、もっと、ね、気になる方は、はい、今回の本を聞いてみければ、たくさん載ってるのでね。
僕の、 料理しないとかなんていうレベルではなく、ちゃんとしたすごいのがたくさん入ってますんで、
うん、
例えば、例えば買い物行くときはちゃんとチェック用のシートを書いてから行こうと。でいきなりやっぱりその買い物行っちゃうと余計なものばっかり買っちゃって、そういえばカレーのルーなかったじゃないかみたいなこととかあるから、必要なものそうそうそうやっていこうとか、本当ねこういう簡単なものかとか、例えば鍵に、鈴をつけよう、そうすると例えば常にチリチリとか鳴ってるからなくなったらすぐ気づくとか、そんな素敵なお話がですね、本当もう数えきれないほど数十入っておりますので、ぜひね、まだお手に持ってない方、うん、この本ぜひお手に取っていただけたらなと思っております、
はい、
ぜひぜひ皆様お読みください、
はい、熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、ということでもうあっという間でした。
あっという間だった、ね、もっと聞きたい。
うん、なんかもう
こんなにあっという間と、
こんなになんていうか話したくてっていう感じなのに終わってしまうのが寂しいなという気持ちで、姫野さん、もし、ね、もう一度じゃあこの本の告知の方をこのタイミングでお願いいたします。
はい、発達障害かもという人のための生きづらさ解消ライフハックという本を、4月の17日にディスカバー21さんから出しました。はい、今ちょっと書店さんが閉まってたりすることもあるんですが、ぜひネットショップなどで買っていただけたらなと思います。あと空いてる本屋さんもところどころありますので、そういうところでお手に取っていただければと思います。で、あと最近私よくツイッターでツイキャスをやっておりますので、そちらも聞いていただけると嬉しいなと思います。
うん、
はい、僕も何回か本屋さん行ったんですけど、なかなか見つけられなかったのでネットで買いました。
ありがとうございます。物流が今ちょっと大変な状況らしいですね。
はい、であとですね、姫野さんの生配信を時々見に行ってます。これコメントしちゃうと、まあ、ちょっと僕が見てるのっていうのがバレちゃうので、ちょっと僕が恥ずかしいので、なかなかあんまり人の生配信をコメントしないタイプなので、はい、でもしっかり姫野さん大好きなので見てますので、はい、
ちゃんとごめんなさいじゃない、ちゃんと
見てるの気持ち悪いということで、まあ、あとですね、僕の方も今ですね、株式会社
オンラインで気持ち悪いことですね、
株式会社歌詞としてもZoom を使ったこんなような配信のイベントとかを作ろうかなと思っております。あとはですね、ホームページ作ったりとか、なんかこうあんまり今何かその外でできない間にこんなもの作りたいなみたいなものがあれば言っていただければ、例えば動画編集とかそういうのがあれば僕の方会社としても受けることができますので、気軽に相談していただけたらなと思っております。いろんな情報カラさんのツイッターでも、公開しておりますので、ぜひ僕のツイッターも見ていたチェックしていただけたらなと思います。矢部崎さんあります、
告知ですか。
はい、
いやもう本当に全部飛んでしまって、今何もない状態なので、たまに作ったご飯をツイッターに写真あげたりして、
いいですね、そういうのがいいんですよ、やっぱり
そのやつちょっと
弁当でなんか顔になってるやつとかそう、そういう。
すごかった本当に。
ひらがなで山崎
です。はい、ツイッターやってますので。崎山さんは何を最近アップしてます？
私はですね、なんかいろんなこと書いてるんですけど。そのタレントとかやっぱ芸能関係やっぱエミさんと一緒で結構まあ延期になっちゃったりとか撮影とかは延期になっちゃってるけど一応まあ入ってる5月後半ぐらいからまた仕事入ってるのでまあツイッターと見てもらえればまあまあねこのまま落ち着けばコロちゃんが多分大学って夢になってねあとは個人的にね占い師としてのサイトが4月末に開かれ
てじゃあできてるのかな
今もうベースができててあとは最終今チェックです。
なのでこれが配信されてる時にはもうできてるってことだね。
あ、できてる、そうできてますね、うんうん、なのでツイッター見ていただければあ、こんなんやってんだって
リオさんは占いとかやられます？
あんまりやったことは数回ぐらいしかないですけど、まあ、あらららららら
崎山さんは結構当たると有名なのでいろんな人を、はい、占ってもらっているのでぜひぜひ、
はい、よかったな、はい、
もうあっという間ですが、
ね、
はい、エンディングの時間です。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 金沢和道と
アシスタントの矢吹恵美と、
はい、お手伝いのサンティアマクミコと
ゲストの、
はい、姫野圭でした。
姫野圭さんありがとうございました。またなんかじゃあもうなんか生配信でコラボとかしましょう、せっかくなんで。
あ、そうに、はい、
ということで金沢和美のラジオを始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。そっか、あれなんだな、黙って生配信見てると気持ち悪いと思われてしまうんだな。なるほど。